Dream Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを、仲間と一緒に話し合っていくという番組です。今月一緒に参加してくださるのはこの方たちです。お名前お願いします。
はい、じゃあまず僕から、カジーという日用品演奏ユニットをやっております、くまーまです。そして、
塩田素直と申します。普段は編み物作家をしています。で、愛知県の田舎に住んでます。
愛知県豊田市の山間部で農家をやってる秋山城です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月初登場がですね、塩田素直さん。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今月もですね、Zoom で。テレビ会でリモート収録という風になってるんですけれども、まだ実はお会いしたことないですね。
そうですね。お会いする機会がコロナでなくなりましたね。
そうなんですよ。あのインスタグラムで私が勝手に見つけてフォローをして、そのライフスタイルに惚れまくってですね、今回ご出演お願いしたという感じなんですけれども、あの素直さん、プロフィールも含めここまでどんな風に経歴、歩んでこられたのか、ちょっとご紹介いただけますか？
そうですね、私はもともと関西出身でして、
はい、
で特に田舎暮らしなわけではなかったんですけれども、大学の時に今の主人と出会って結婚して、最初は、名古屋に住んでいたんですけれども、はい、子供が、授かって子育てしていく中とか、あと、主人の趣味とか暮らしたい生き方っていうのもあって、田舎で生活しようっていう風に考えて、今これジョーさんとはちょっと離れてるんですけど、まず豊田市の田舎に住んでいまして、で豊田市の田舎に来たのは2014年なんですけれども、2016年の年末から3年ちょっとベルギーで暮らしておりまして、今年の1月に帰国しました。
そうなんです。いろんな、だからあの住まいの場所も転々とされているということで、そのベルギーの事情なんかも、
そうですよね、
今日はね前半たっぷりと素直さんのお話として伺いたいなと思ってて、まずそのベルギーの話でいくとどうでしょう、やっぱり環境的には日本より進んでるっていう感じでした？
だいぶ進んでると思いますね。
そうなんだ、
うんうん、そうですね、いろいろ本当にいろんなことがあるんですけれども、
はい、
日常生活からすると、とりあえず、美容とかオーガニックのお店の数や置いてある商品の量が、日本とは比べ物にならないぐらいとっても身近なもので、でかつそのこう日本の人って、私も含めそうだったんですけど、無農薬のものとかオーガニックのものって体にいいっていうイメージで、私も自分の健康や家族の健康のために生活に取り入れるという感じの人が今も日本多いと思うんですけど、
はい、
ベルギーの人とか、ヨーロッパの人ってそうではなくて、もちろんそれもあるんですけど、
はい、
地球のためにいいから買うっていう感覚があるんですよね。でそこがちょっとこう、私も日本の田舎に移住した時からいろいろそういうことには興味があったんですけど、
はい、
なんかちょっと違う価値観からこっちに向かっているんだっていうのがちょっとびっくりしたところで、例えばハイブリッドカーにしても、
はい、
こう日本だといかにガソリンが節約できてお金も節約できるかっていうところで、皆さんじゃあハイブリッドにしようかなっていう感じだと思うんですけど、
はい、
ヨーロッパとかベルギーの人ってそうではなくて、地球に良いから買うんですよ、ハイブリッドを選ぶ。
あ、なるほど。
なのでハイブリッドがすごく多くって、
ほうほうほう、
日本よりも多くて、多分自分のためだけじゃないところで購入するんですよね、それを。
はあ、理由が違うんだ。
そうなんですよ。だから、洗剤にしろ食品にしろ、こう浸透率が違うというか、
はあ、
自分の健康に えばタバコ吸う人って日本よりずっと多いんですよね。
へえ。
だから健康のためっていうよりは、
うん、
地球のため
に
そういうものを選ぶっていう価値観がすごいなと思って、
なんでそんな風に晴れてるんですかね、
う
ん、
ね、そこが、うん、そうですよね。でも教育もあるだろうし、
あとは
やっぱり人間関係というか家族がやっぱり密な気がするんですよね、日本より、
う
ん、
ほう、
やっぱりこう晩ご飯は家族で食べるっていうのがもう普通なことで、
うんうんうん、
日本だとちょっと高度成長期の前かなっていうぐらいの価値観じゃないですか、晩ご飯を家族全員で食べるなんて、
うちもパパ帰ってこれないですもん。
そうです、
ね、晩ご飯の時間には。
で、まあ、ジョーさんとかこう小原で田舎で生活し、うんうん、田舎で仕事をしている人にとっては普通の価値観なんですけど、
あ、
うちは、ジョーさんみたいにどっぷり田舎というよりは田舎暮らしなんですけれども、はい、主人はサラリーマンで、
うん、
町に働きに行っていて、
うんうんうんうん、
まあサラリーマンで、だからその晩ご飯を家族でっていうのなんてまあほぼない感じなんですけど、
それはでもヨーロッパにいる時はそれでもご主人も一緒に
寝る、でもすごいそうでもなかったですね、なんか
そうなんだ、うんうん、
はい、でもあっちってこう残業っていう価値観がないので、
はい、
あの皆さん普通に帰るんですよ、仕事があろうが残って
そうなんだ、
残業っていう価値観がまあないので、
うん、
要は仕事よりも家族との時間がもちろん大事でしょっていうふうにみんな思っているので、
うんうんうん、
あの絶対家族で帰るし、
うん、
あ、家族のために家に帰るし、
うん、
その仕事を家族より優先することなんてないんじゃないかっていうぐらいなんですよね、うん、例えばこう、
うんうん、
なんかあの妊婦健診とかも、
はい、
旦那さん絶対一緒に行くんですよね。
へえ。
だから子供の幼稚園の先生とかも、あの、フランス語の幼稚園に行ってたんですけど、アベルフランス語なので首都は、
うん、
なのであの休むんですよね、幼稚園の先生も、今日は今の健診だから休むねみたいな。
素敵。みんな、
そう、みんな、あ、そうなんだ、おめでとうってか行ってきてねっていう感じなので、
はー、
だからやっぱそういう価値観からこうなんていうかな、生活が丁寧というか、うんうんうん、だからそこが地球環境に直接結びついてるかわからないけれども、うん、やっぱり自分以外のものを大事にするっていう価値観って多分小さい頃からあって、
うん、
なんか日本人だとどうしても仕事に生きがいとか目標とか設定されるし、
うんうんうん、
なんか自己実現したいっていうのがあるんですけど、ちょっとこう一歩違う目線があるような感じがしてましたね、暮らしていると。
なるほど、すごいな、その考え方が違うっていうのは。さっきあの教育もあるかもしれないっておっしゃってた、うん、例えばその教育の面で、
うん、
あ、違うなって感じたような、ありました、具体的に。
教育だと、
うん、
なんていうんですかね、日本だと例えば私が田舎に移住した理由もそこにもつながってるんですけど、
はい、
例えば最初名古屋で子育てしてた時はみんなプールに行くからスイミングに行かせるから一緒に行かないとか、
うん、
もう英語は小さい頃からやった方がいいとか、うん、そういういろいろあって、
うん、
あのみんながやるからやらないとうちは遅れるんじゃないかみたいなのがなんか風潮としてあるような気がして、でもすごい違和感があったんです、小さい頃からそんな受動的に教え込まれることが本当にいいのかっていうのが疑問があって、
うんうんうん、
子供なんてまだこうツルツルのすべすべで、うん、何でも自分で見つけて能動的にいろんなことを発見できるのに、
うんう
ん
う
ん、そんな教え込まれて、これはこうしてこうしてこうしてっていうことばっかりが大事なんじゃない、うん、なんかすごい違和感があったんです
ね、うんうんうんうん、
で、ヨーロッパでも、
うん、
例えばこう家にいてわからないことが学校に行くとこう同じ年の子どもたちの中で過ごすので、
うん、
先生もこう、あ、この子はこういうことこういう子かっていう差が自分が親だとわからない面を先生が見つけてくれると思うんですけど、
うんうん、
ヨーロッパはその価値観が多分高くて、
うん、
こう 学校はそれぞれの子が光るところを見つける場所でしょっていうところを聞いたことがあって、日本はどうしても同じような子供に、うちはプール、スイミング習わせるから、うちも行かさないと学校で遅れるからスイミングやらそう、でもそれだと同じ子供にしかならないじゃないですか。でも子供ってそれぞれやっぱり違って、子供皆さん複数いらっしゃるから分かると思うんですけど、同じ親で同じように育ててても個性があるじゃないですか、
全然違う、
うん、そうね、面白い具合に、でそこをヨーロッパの人はちゃんと分かっている人が多くて、
へ
うん、それぞれの光るところをそう見つけようっていう感じだから、まあ、多分人種もすごいバラバラで、宗教もいろんな背景もバラバラだからこそ、同じにできないっていうのもあると思うんですけど、日本ってやっぱり同じような子、先生が求める同じような子、になってしまうような気はしていて、だからヨーロッパで育つと、なんか面白い子が面白い、
なるほど、
ね、それぞれの、なんか、感性とか、この光るところを見つけてくれるような気はしていましたね。
ああ、わかる気がする。私、写真家の友人の息子さんが、すごい個性豊かな面白い子だったんですけど、どう最近っていう話をしたら、小学校に入るとすごい平均的な感じになっちゃったって残念がって言ってて、なんか、ね、確かにその遅れないようにする、ね、まあ先にこう突出する分にはいいんだけど、みんなと同じにっていうのは、なんだろう、うちはまだ小学校1年生入ったとこで学校行ってないから、今の日本の教育はちょっとわからないけど、自分の小学生中学生とかを遡っても、手を挙げるときに周りを見て挙げてたような気がするなって思いますね。
この辺で田舎って、こう田舎で子育てしたいなと思ったのが、その五感がね、やっぱりこう見つけるところ、磨けるところが多いんじゃないかなと思って、習い事はさせるんじゃなくて、こう自分で自分はどういうことが得意で、どういうことが好きで、どういうところに惹かれるかっていうのを、やっぱ子ども自身が見つけていくのってすごい強みにいいんじゃないかなと思っていて、なんか環境からちょっとそれちゃうかもしれないですけど、この間主人とも話してたんですけど、よく日本だと将来何になりたい、どんな仕事がしたいっていう質問を子どもってされると思うんですけど、なんかそれも間違いではないけど、それよりはどういう生き方をしたいとか、どういう暮らし方をする大人になりたい、で、その仕事はそれに付随するものというか、
確かに、
なんか仕事が一番ではないようなのが、このコロナでもみんな見えてくるんじゃないかなと思ったり、やっぱり生きていくこと、なんか田舎って本当に生きていけるんですよね、なんかっていうのもありましたね。
どうですか、ジョーさん、くままくん、ここまで聞いてて。
そうですね、なんかそのまあその国民性とか、そのそもそものやっぱりその国としての性質、まあやっぱ日本っていうのは今島国で、みたいな部分もやっぱり昔からのその部分であるかなっていうのはあるんですけども、まあでもその中でね、こうやっぱりそれぞれがこうどうしたいかっていう意思をちゃんと持ってる、持ってなきゃなみたいな、なんていうんですかね、ちょっとうまく言えないんですけど、まあ、教育、結局まあでも親なのかな、親がそこを理解してどうしたいかっていうのをはっきりしとかないと、結局それがまあ国としての方策にもなっていくよなみたいなのを今ちょっと考えさせられたっていう感じですね。
学校で環境教育みたいなのはあるんですか？
どうなんでしょうね。でも、うちベルギーは幼稚園しか行ってないんですけど、幼稚園だとおやつを持っていくんですけどね、おやつは例えばゴミが出るものはダメなんですね。ここもダメなんですよ。だから小さい頃から、ゴミは出さないっていうのは、多分目に見るものにないんじゃないかなと思っていたり、 あとは
ということは何、あのお弁当箱に、
そうです、タッパーにみんなクッキービスケットとか、うん、そういうものを入れて持っていくんですけど、うんうん、
なるほど。
そもそもやっぱりね、個包装のものがだいぶ少ないですね。
あ、
大袋というか、
うん、そう、大袋はドーンっていう感じで、なんかベルギーの方が言ってました、日本の普通のお菓子はプレゼント用みたいねって、うん、
ああ確かにね。
でも綺麗に個包装にされていて、うん、ある意味便利なんですけど、
うん
うん、でもやっぱりそのスーパーでももうプラスチックはないんですよね、ほぼ
ないんだ。
あの野菜とか入れるのも全部紙なんですよ。
へ
ー、紙袋で、そうだし、やっぱりプラスチックの量も全然違いますね。コンビニみたいなのもあるんですけど、うん、あの決してエコバッグなんかないので、あ、くれないので、あの袋をくれないので、
うん、
日本はまだスーパーはだいぶ浸透したと思うんですけど、うん、エコバッグさんが、うん、コンビニなんかまだまだね、くれますしね。
コンビニもなんかでも7月からでしたっけ、有料化に。
そうなんですか、いいですね。
セブンイレブンに書いてあったな、7月だっけな、実行しない、はっきりちょっともう一回調べなきゃだけど、
うん、近くになるって話聞きましたね。
はい、でもスーパーでできたんだから、コンビニだって日本もね、
そうです
ね、できますし、
ベルギーのスーパーはレジ袋自体がない、それでも有料化。
そうです、全部もちろん有料化だし、
もらえるのはビニールじゃない。
そう、それぞれいろいろ量り売りなんですけど、基本フルーツとか野菜も、
あ、そうなんだ、うん、
全部紙の袋。
ああ
、あとはやっぱり普通に買い物行くときに、結構お肉屋さん、お魚屋さん、チーズ屋さんとか、うん、なんて言うんでしょう、日本の昔商店街じゃないですけど、
うんうん、
それぞれの専門店がやっぱりあって、うん、
は
あ、もうみんなパン屋さんも全部紙の袋を、
はあ、うん、なるほどなるほど、そっか、だからゴミが日本ほど出ないわけだ。
そうです、あとやっぱ学校のプリントとかの量も全然違いますね。
へえ、
やっぱり全、うん、なんかそう、メールでだいぶ、うん、皆さんもメール持ってるから、日本もだいぶメールの連絡いいと思うんですけど、うんうんうん、日本はまあ丁寧だから、メールした上でその同じ内容プリントでもらってきたり、
確かに
小学校とかだと
メール
で見たけどなって思うな、もうまた印刷、
うんうん、
やっぱりまだまだ削れるところは本当にいっぱいあると思うので、日本は、ね、
ちなみにオーガニックであったり、美容のお店であったり、地球のために選ぶ一つをとっても、うん、安物とそうでない地球に優しいもの、
値段がほぼ変わらないんですね。ベルそういう環境の皆さんもあるんですけど、もうあのあ、そこはもう個人がどう選ぶか。
なるほど、値段変わらないと余計で。
そうですね、美容もほとんど値段が変わらないので、うん、このぐらいだったら美容簡単にみんな手に取れる。
あー、なるほど。結構補
助してるんですかね、あまりちょっとそこまで知らないんですけど、
う
ん、
でもそれはなんかね、結局それを選ぶ人たちが多いからそうなってきたっていう、
ね、そうですね、うん、需要もあるからうまく回るんだと思うんですけど、
うん、ジョーさんどうですか、うん、ここまで。
はい、
ジョーさん。
いやー、なんかあれですね、あのヨーロッパってやっぱりなんかそういう環境の意識だったりとか、
うん、
なんかやっぱ進んでますね、お話伺うと。
うん、進んでると思いますね。
なんかやっぱ日本だと島国って感じがあるじゃないですか、
うん、
なんで日本だけの考えになってっちゃうっていうか、なかなか外に目を向けにくいっていうか、なんかそんな感じがするんですよ。
で
ヨーロッパとかだとやっぱ大陸続きでいろんなのが見えやすいので、
うん、
やっぱなんかそういう意識や知恵だったりもいろいろ共有できるのかななんて聞いてって思います。
ちなみにその例えば気候変動に対する危機感のようなもの、
うん、
で日本よりもあったなとか、それに関してはどうですか。
そうですね、あのノーカーデーって日本でもなんかラジオでたまに流れません、毎月20日はノーマイカーデーとかって、まあ、ないのかな、昔ラジオとかで聞いたことあったんですけど、でもあんなのなんかこう誰も守ってないというか、
うんうんうん、
だけどベルギーだと本当のノーカーデーがあって、
お、
1年に1回イベントのようになるんですけど、
うん、
あの首都のブリュッセルだけなんですけど、やっぱ田舎はちょっと車がないと困る部分もあるので、首都のブリュッセルだけですけど、その日は車に乗ってはいけませんっていう日で、うん、あの本当に警察が見守っていて、罰金なんですね。
は
でその代わりあの公共交通機関を国が無料にその日はしていて、
うん、乗
り放題
で、
あのその環境啓発のイベントとか、うん、そういうのをこうやるんですよ、いろんな公園とかで。
へ
で子どもたちは、まあ、そういう日はあのサイクリングを道路でできるし、いろんな遊びも、それこそサッカーであったり、
うん、
あの道路でできる日って子供はすごい楽しみにしている日で、
へ
そう1年に1回だけでも、
うん、
例えば名古屋とかもうあの、うん、いろんな公共交通機関が発達しているところだとやろうと思えば可能な気がしますし、
うんうんうん、
このぐらいやらないといけないんだよっていうのは子どもにも楽しく伝わるというか、
うん、
何のためにこれをやってるかっていうこともイベントでもあるので、
うんうんうんうん、
なんか面白く楽しくちょっとした啓発になっているというか、
おなるほど、確かにね、なんでこんな日があるのかって全員が知ってるわけですもんね、子ども
も。そうなんですよ、
ね、
そうなんですよ、
うん
うん、あとはやっぱりあの、まあ、車ももちろん CO2 をいっぱい出すんですけど、
うん、
やっぱり CO2 いっぱい出すのって大きなあのショッピングセンターだったりとか、
うん、
まあ、あの工場とかってすごいと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりこう日曜日祝日って休みな、うん、みんな休むんですよね、
うんうん、
なのであのもちろんであと24時間営業のコンビニなんていうのもないですし、
お
すごい電気代やらいろんなものがかかるじゃないですか、ずっとお店開いて、
うん
う
ん、
そういうことが、まあ、ないし、
うんうんうん、
なかったらないで全然最初はあ日曜日そっかやってないんだって困ることもありましたけど、うん、ないならないで行けちゃうけど、日本はやっぱりどうしても便利な方にやっぱサービス精神なんですかね、どんどん良くしようっていうのがあるから、何でも可能な限り効力を尽くしてやってしまうから、
うん、
本当日本はまだ
伸びしろ、地球に配慮したサービス精神っていうのがなんか日本人に根付くと、
そうですね、
面白そうなの、
ね、すごい伸びしろがあると思うんですよね、日本は。
うーん、確かにヨーロッパは夜が暗かったなっていう記憶がある。日本は明るいけど、
そうですよね、
でもなんかね、あの暗い夜にちょっとランプを灯すぐらいの方が、うん、それこそインスタ映えで気持ちも穏やかでね、はい、あのいいなって最近思うけど、
うん、
そうね、なんかそういう話を聞いてちょっとでもあの暮らしの中に自分がエッセンスを取り入れていけるといいですね。あの国で、ね、他の国でできていることが自分にできないことはやっぱりあんまりないわけで、
うん
うん、できることからね、
うん、
でもなんかその頑張らなくても自分がこうなんか日本だとそれこそゴミを減らそうと思うとすごく頑張って意識をしていかないといけなかったり、うん、洗剤を選ぶにも今私も洗剤が今一番の課題で、マグネシウムを使い出して洗剤を使わなくしてるんですけど、
あ、
でもそれで、でも夫は普通に会社勤めなので、ワイシャツは白くしておきたいので、
はいはい、
クエン酸で白くしていろいろあの手この手をあのしてるんですけど、うん、そこまでこうなんていうか頑張らないと、
うん、
あのそこそんな生活ができないというか、
うん、
スーパーにその選択肢がさらっとあるわけではやっぱりあんまりなくて、
うんうん、
なんかそのたくさん用意されててさらっと入れられるって羨ましいなって。
あ、そうですね、とってもそういう意味では子供にとってもいろんな人にとっても身近な ものにで手に入るにはありますね、
うんうん、ね、そうですよね。ということで、あの前半ですね、ベルギーライフとちょこっと移住のお話を伺いましたが、一曲挟んだ後にですね、
はい、
あのまだまだ4人でトークしていきたいと思いますので、
はい、
はい、後半も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではくままくん、今月の曲紹介をよろしいでしょうか。
はい、まだちょっとあの自分たちの曲で恐縮なんですけども、はい、僕たちカジとアスミさんっていう先月流した方の、に歌を歌ってもらったフィーチャリングという感じで、去年ですね映画で使われた曲リスタートという曲をお聴きください。
鬼咲く花の影 歩くテントウムシ、てっぺんまで登って羽を広げ、飛んだ春の風に乗り、雲の向こうまで、君ならうまく暮らしてゆくだろう。光は
後半です。今月はですね、宇津木舞香と熊山くんと秋山城さん、そして初登場塩田素直さんの4人で、投稿しております。
はい。
まあコロナ禍ということで今回もズーム会議、ズーム収録というふうになってるんですけれども、この緊急事態宣言が、されてから、まあみんなそれぞれ生活は変わっていって、いろんなことを思っていろんな変化があったと思います。それぞれそのあたりを後半伺っていきたいなと思ってまして、ジョーさん、
はい、
はい、いかがお過ごしでしたか、ここまで。
そうですね、1月ぐらいからコロナがじわじわと日本にも入ってきて、最初入ってきた頃はまあなんかそんなに気にしてなかったんですけど、でもその今その1月と今の5月ですか、もう全然たった数ヶ月なんですけど、いやもう全然別世界というか、まずそんな感じが自分はすごいありますね。 で、まあ、何が別世界なのかっていう感じなんですけど、やっぱり人間とか人間自体の心がもうコロナにだいぶ持ってかれてしまってるなっていう感じだったりとか、うん、暮らしもですし、
うん、
なんていうんですかね、言ってみれば本当なんか右も左も分からなくなってしまってるような世の中になっちゃってるなっていうのがすごいあって、うん、で、まあ、僕自身は田舎にいてそんなに普段と生活はあんまり変わりないんですけど、
うん、
ニュースとかちょっと街に降りたりとかした時にやっぱ思うのは、なんていうんですかね、こういう状況に困った状況になった時に安心できる場所だったりとか、ここに行けばね大丈夫とか、そういうなんかそういうものがなんか今日本にはなんか欠けてるのかななんていう感じがすごいしてます。
そうね、まあでも安心してというか外に出られないってね、また違うねと思った。田舎はだからそんなに生活が変わりはしてなかったですか、やっぱり
外に、
うん、
まあ、でも人と人との接触は、
うん、あ、そうか、
もうだいぶ減りましたけど。
なるほどね、ご近所さんであってもね。
そうですね、
うん、
ただ、まあ、学校自体も、
うん、休みになって。
そうですね、
うん、私この緊急事態宣言が出てから、まあ、家から出ないわけじゃないですか。で、ジョーさんとか素直さんがね、もう羨ましかったですよ。家の前にやっぱり山があったり緑があったり、ね、人と混み合わず外に出られて息を吸えるということはいいなって思ってました。なんかこの辺だとやっぱり緑っていうと公園になるんですよね、どうしても、うんうん、でそこに人がやっぱいないわけがなくて、やっぱりみんな、ね、それを責めるわけではなくて恋しいんですよね、自分のその精神を保つために。もう1秒でも出ないとおかしくなりそうだと思って来ていると思うので、そこにあんまりこう言うつもりはもちろんないんですけど、
うんうん、
そこになんかね、そういう自然しか自分の家の近くにはなかったんだなっていうことに、うん、なんか気づかされたというか、
う
らやましかったですね、長男たちが。生活する中でどう、やっぱその近所と会えない苦しさみたいなのが一番でした。
まあ、会えないわけではないので、そんなにまあなんか普段通りに、まあ、なんていうんですかね、あんまどんちゃんやるのはちょっと控えていこうかぐらいな、
そうね、うんう
ん、そんなぐらいなので、まあ、あと集落の集まりを今月やめようとか、
うん、
まあ、その程度な感じなので、
うん、
まあ、直接的ななんか変わりっていうのはないんですけど、やっぱり自分のところは、まあ、大丈夫ですけど、一歩外出たら全然違う世界なので、それも含めてやっぱり考えていかないといけないので、まあ、これからどういう方向に進んでいったらいいのかしっかり考えていかないといけないななんてのは思いますね。
なるほど。素直さんどうですか？
私は正直本当あまり影響がない。
あ、そうなんだ。
学校、私はもともと家でやる仕事だし、
はい、
そんなに普段から外に出ていくわけでもなかったので、まあ、子供が、うん、の学校がないっていうこと以外は、
うん、
本当に変わらなくて、それこそ本当庭や山で遊べる、
うん、
ちょうど春だったので山菜取ったり、畑仕事もね、ジョーさん忙しい時期じゃないですか、春って。
そうですね。
子供と一緒にできたりとかして、
うん、
なんか、そう、田舎暮らしのお友達とも言ってたんですけど、そう、本当にあまり変わらないよねっていうのが正直なところだったりして、
悩ましい。
なんか、
うん、
そう、だいたいみんな本当それこそ田舎は強いんだろうなと思いました。
あー、なるほどね、
うん、その、
うん、
水も湧いてくるの取れるし、
うん、
薪の人も多いし、
うん、
なんかこう、うん、私たちはそこまで深く考えて移住しなかったんですけど、ただ田舎で自然の中で居心地がいいよねっていうぐらいの価値観だったですけど、
うん
うん、なんかこういうコロナとかいろんなこう危機になった時にも田舎って強いんだなって、自然に守られてるわけじゃないですけど、なんかそういう感じがするんですよね。
あ、いやもう今野菜もねスーパーでは高騰していたりとかしているのを思うと、自分で作っていたり、
うん、
近所さんとこう分け合ったりっていうのはまた全然違いますね。じゃあくままくん、はい、これを受けて どうですか。
そうですね、まあ、今回だと、田舎の方はあまり影響がなかったと。
うん、
まあ、なんか都会は、まあ、多分に、まあ、僕も今名古屋も多分に影響を受けているということで、
うん、
まあ、ことなんかこういう、なんていうんですかね、広範囲になんか広がるものに関しては、
うん、
一気にこう都市っていうのは一気にダメになるなっていうのはすごい感じで。
あ、なるほどね。
田舎はまあも一気になる時もまあもちろんあると思うんですけど、
うん、
なんかスピードがやっぱ早いのは都会だなみたいなのはすごく感じましたね。あとは公園がなんかいつも以上に恋しくなったというか
ね。もう自然、いや、Google マップでさ、すごい調べたのよ、緑になってるところを、はい、家の
近所、はいはい、
全部公園だもんね、うん、やっぱり、うんうん、公園じゃない緑は、お寺ぐらいしかやっぱりなくて、
うんうんうんうん、
ねえ、なかなかないなーって。
そうですね、なんか子供を3人、毎日僕が見てたんで、
うん、
で、やっぱり外に出ないとみんな機嫌が悪くなるんで、
うんうんうんうん、
いかにしてこう、みんなを健康な精神状態に保つかみたいなところで、なんかすごい自然っていうのはなんか我々にいい効果を与えてくれてるんだなっていうのを再確認しましたね。
そうですね。いやでもいいな本当に。私はですね、このコロナで一番の発見がやっぱりもうラピュタじゃないけれども、人は土から離れては生きられないと、自然から離れては生きられないんだなというのをすごく感じていて、外出制限が出て何が一番嫌だったかって、
うん、
買い物ができないこととか、
うん、
どっかに遊びに行けないことでは、うん、結局なくって、最初のその 1,2 週間は家の中で、まあ今までこんなに家にいることもなかったので、逆にそれを生かしてやろうという感じで楽しんでたんですけど、家の中の遊びだったり活動を。でもやっぱり家の中に木は、まあ、観葉植物ぐらいしかなくって、土の量も全然足りなくって、でもう何より本当に恋しくなるのが自然だったんですよね。もう土に触りたいし、こう木々の中に体をこう置きたいし、思いっきりその自然の空気を吸いたいしっていう感じで、なんか私ももともと確かに自然は好きではあったけれども、ここまで自分が欲しているっていうことに気づいてなくて、でここまでストップをされて初めて、ダイエットのリバウンドじゃないですけれども本当に自然って大事だったな、自然のところに行きたいなと思ってて、だから外に もちろん出てはいけないんだけれども、自然を求めて外に出る人の気持ちは私はどこかやっぱり分かるところがあって、もうそうでもしないと自分がおかしくなりそうだって思うところもやっぱりあって、だからね、こういう時のためにっていうわけではもちろんないんだけれども、もっとこう都会の中にも自然が必要だなって、あったらいいなじゃなくてもう必要だなとね思いましたね。まあここでいろいろ感じたこともあり、これから先の未来に向けての思いもそれぞれ変わるところもあったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか、ジョーさん、今どういうふうに思ってらっしゃいますか。
未来に向けてですか。
うん、なんか思いが変わったり価値観が変わったりってことありました、これを機に。
やっぱり そうですね、この子供たち が今後もずっと今のようなって言ったらあれですけど、この美しい地球でずっと暮らしていけるのかっていうところを思うと、こういう今回のことだったりとか、ここ最近の環境の変化だったりとか思うと、いや本当に心配になるなっていうのは今回でさらに思いまして、 うちの畑とかでもなんか虫がいつもはいない虫とかが大量発生したりとか、やっぱり全然違うなっていうのが今までと、だから地球規模でその、うん、コロナもその地球のやっぱり環境が変わってきたことで、うん、こういった今までなかったものも新しく生まれてきたりとか、うん、そういうことも考えられるのかななんていうのは思いますね。
何、虫はその気温の変化だったり、はい、環境が変わったことによってやっぱり出てきているものが違うわけですか。
今年は毛虫がめちゃくちゃ多くて。
あ、そうなんだ、うん、
もう畑中毛虫だらけで。
へえ、なんでだろう、うん、
変わっても大丈夫な毛虫なんですけど、
うん、
もういっぱいすぎて毛虫がもう食べるもんがなくて、うん、ゴロゴロ死んじゃうんですよ。
へ
え、食べるもんがなくてっていうのは毛虫が、
なんか水場の葉っぱとかを結構好きで食べてるんですよ、
うんうん、
で水場にみんなよじ登っていくんですよ、うん、で水場の花が毛虫の花みたいになってるっていう、うん、そんな光景今までなかったんですけどね。
で食べ尽くしちゃってってことなんだ。
そうなんですよ。でそれをパッと見ると、
うん、
死んでるんですよ、ひっついたまま。でなんかナウシカのなんかオウムが、うん、オウムの死骸のような、あんな感じとでもいいんですかね、なんか。
へえ、
なんかそんな今までない景色がこんな身近な畑にも出てきてて。
ああ、そうなんだ。
なんで、
うん、
やっぱりこの地球自体がなんかすごい大きな動きに入ってるんだなっていうのはもうすごく感じますね、このコロナも含めて。
ナウシカよく出てきますね今日宮崎駿って偉大ですね
なんか、うん、そあれですよね、なんかそういうナウシカでも、
うん、
人間が住めなくなってしまうんですもんね。
ああ、確かに、マスクなしではね、不快の、
そうですね、肺が
腐っちゃう、ね、そうだよね。お、そうだったね、あれ。
まさになんか今の状況に酷似してる感じはあります
ね。本当ですね。そうか。
やっぱなんか直しかじゃないですけど、うん、風の谷の人のたちのような暮らしというか、
うん、
なんかあんな感じな社会にをなってくように、うん、まあこの今の文明も受け継ぎながら、ああいうなんていうんですかね、人間らしい暮らしを、
うん、
目指して行きたいなとは思いますね。
え、風の谷の暮らしてどんなんだっけ？水車小屋とかあるんだっけ、
うん、そうですよ、水車小屋とかあって、風が、うん、自分たちの生活を潤してくれてる。
あ
のがもうだ、自然があっての私たちの暮らしなんだっていうことを、もう村全体の人がもう完全に分かってるっていう。
なるほどね。スノーさんどうですか、このコロナによって、まあ、気づいたことだったり、これから先思いが変化したことだったり。
うん、そうですね、なんかこれでみんな家で仕事する人が増えたり、
うん、
こういう新しいヨーロッパでは割とあるんですよね、在宅ワークって。
お、
日本はほとんどしてこなくて、でも このパンデミックって100年ぐらい前も1回あって、
お
でもその時と違うのは、うん、あのインターネットができていて、うん、みんなこうやって離れていてもお話できたり、つながれて仕事ができる、
あ
で通勤にかかる CO2 とかも、うん、家だとそれこそあの出ないですし、
うん、
その普通のサラリーマンであっても、まあ、行かなきゃいけない人ももちろんたくさんいるんですけれども、うん、多分家で本当仕事と暮らしを一緒にしながらできる仕事っていうのが、
うん、
見つかってきつつあるかなと思って、うちの主人も今週3回お家で仕事をしているんですけど、
う
ん、
ほうほう、
やればできるよねっていう感じで、うん、なのでこう未来に向けてあのやっぱりこう個人で変わるより社会で変わっていかないと、うん、やっぱりいろいろ進んでいかないので、
あ
日本のそれこそ大きい会社企業だったり、うん、国がこう働き方だったり生き方をちょっと考えるきっかけになっていると本当に思うし、
うんうん
うんうん、実験的にできているので、
うん、
これをチャンスにして、
うん、
あの日本人の働き方とか生き方とかが、
うん、
少しこうそれこそジョーさんが言ったみたいに自然の中で私たちは生きているっていう価値観がもう少しこうなんていうか入っていくんじゃないかなって期待をしてるんです、
う
んうん、あなんか、うん、変わるきっかけになっていくんじゃないかなと思うんですよね。
確かに数ヶ月前にあのインタビューをした高野先生が暮らし事ってね、あの仕事と暮らしを分けないというその概念のお話されてたけれども、あの時はまさかこんなにたくさんの人が、ね、意図せずそれをやることになるなんて思ってはなかったけれども、できるもんですもんね、やろうと。
できたらできていて、
うん、そうですね、
うん、よくって言ったらダメですけど、こう実験として今段階的にできているので、
うんうんうん、
これがちょっとずつできるじゃんっていうことで進んでいったら、なんかこういろいろ変わりそうな気はしているんですけど。
そうですね、確かにね、今この期間に得た、うん、あこれはできるんじゃんっていうのを元に戻すんじゃなくて、ちゃんとねあのキャッチしたまま次につなげていきたいですね、
うん、
確かにね。ちなみにですね、これあの毎回初めての方に伺ってるんですが、あの素直さん、この番組では30年後の未来、うん、自分の子供たちが大人になった頃の未来どんな風になっていてほしいかなって思うという、そのビジョンの話をですね聞いてるんですが、最後にちょっと難しい質問ですけどね、2000だから50年ぐらいですかね、どんな世界どんな地球になっていてほしいなって思いありますか？
ね、なんかあの個人個人がそれぞれ、うん、あの自分の得意なこととか自分のフィールドで活躍できる時代、
うん、
まあ、今も割と進んでると思うんですけど、もっとそれが進んでいくといいなって、なんかあの一人一人が生き生きと生きれるというか、
うん、
でそれがよりあの自然と共存していく形で進んでいけばいいなと思いますね、
うんうん、なるほど。なんかその頃には確かにその、まあ、職業であったり生き方の多様性みたいなのも増えてそうですね、
うん、そうですね、多分もう単純な仕事は多分 AI がやる時代で、
あ、うんうんうん、
私たちの子供にはこう多分ドリルをこなすとかそういうことって全然重要ではなくて、
あ
人間だから、
うん、
こういう人間だから持つ発想力だったり、
うん、
でもそれぞれは人間個々によって違って、
うん、
あの生み出せるものっていうのはそれぞれあるので、
うんうんうん、
なんかそこがみんなが発信できたり、
うん、
あのアイディアがどんどん浮かぶような人を私たちと育てていかないといけないんじゃないかなと思いますし、
うんうん、
うん、どんどんそういうことが発信できて認められる社会になればいいかなって。で、多分言葉の壁がもう取っ払われてるかもしれないじゃないですか。
あ、そうですね、うんうん、
翻訳が同時翻訳とかが、うん、そうなったら世界中の人とつながれて、
うんうんうん、
今環境でもやっぱりこう国でやっぱり温度差があったり、
うん、
ブラジルはまだまだ熱帯雨林を破壊していてとか、うんうん、そういう世界が縮まることによってもっと価値観の共有だったり、
うん、
もっと手を差し伸べられたり、
うん、
助け合えたりしていけたらいいなって思いますね。
なるほど。いや、いいですね。本当そうですね。なんかそれが念頭にあるとちょっとあの子育ても、
うん、
楽しくなってきそうな気がする
自分の子ちょっと変人にしたいですもんね。
え、そうね。
もう普通ってわからないですけど、
うんうん
うん、なんかね、あの面白い魅力的な人になってくれたらいいなと思いますね。
なんかね、自分の子にはね、
うん、
いや、この間私インスタに 何だったか上げた時にコメントで、あの、大物になりそうですねって多分褒め言葉でこう入れてくれた方がいらしたんだけど、まあ、全然大物にはしたくないなとその時に、ね、あの思ってて、で、じゃあどうしたいのかなって思った時に、あ、なんかどうなんだろう、自分がこう納得のいく、俺はこれがしたいんだっていうものをちゃんと自分で見つけて、それをこう突き進んでいける人であればいいなって、あの思ってたので、すごくね、共感しますね。
そういう意味ではくままさんとかジョーさんとかまやかさんはそうですよね。
あ、それぞれみんななんかね、
うん、
職業というなんかあれがね変わってますね
でもだから光ってるんじゃないかなって思うので、
素直さんもですけどね。
でも自分もちょっと変ではありたいなとは思うんです。
あ、そうね。ということでですね、まあ、あの今月の収録はこのあたりでっていう感じで、くままくんどう、あの、はい、お子さん泣いてたけど落ち着いた？
すいません、今こっち側バッチャバチャで
大丈夫大丈夫
すいもう全然
ズーム収録ならではの
いや、暮らし事ほんと難しいわって
わかるよ全然時間取れなかったりするもんね。
すいません、なんだかいろいろ。
いえいえいえ。というわけで、まあ、グリーンジャーニー5月の収録は以上となりますが、活動としてはジョーさん、あの来月、
はい、
畑とね、田んぼ再開したいなとジャーニーとしてのね、
はいはい、
あの思っていて、
はい、
田植えもお邪魔しますが、
ぜひぜひ、
はい、
あの苗もぼちぼち、うん、今のところ順調です。
お、ありがとう。
ありがとうございます。
畑もね、いっぱい。
畑も。
お芋植えて。
そうですね。
うん、
一回、材料あの、整えない感じですね、みんなで。
ね。ということで、まあ、あの、ちょっとずつ、あの、みんなの話を聞きながら、暮らしのエッセンスを取り入れて、グリーンジャーニー活動を進めていこうと思いますので、よろしくお願いします。今月ゲストでお招きしたのは、塩田素直さん、そして秋山城さん、くままくんでした。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
最後にですね、番組の合言葉で締めたいと思いますので、せーので、あの一言お願いできますか？あれあれ、ちょっと待って、大丈夫お願いしますよ、締めの一言をねいきます、せーの、じゃーん、
ジャーニ
ーグリーンジャーニー Be the change you want to see in the world